Jesus.
ありがとうございました。皆さんおはようございます。株のご紹介を今白井さんの方からいただきました。豊中市役所 の副市長の田中でございます。まあ、ご紹介いただきましたように市の職員でございまして、ずっと市役所の仕事をする中で、学んだことと、それからちょっとご紹介いただいた大学院なんですが、市役所でやってる現場の仕事を少し体系化理論化したいという思いがありまして、大学院に土日と夜間だったんですけど、行ってきました。で、一方で大学院の方ではいろんな学者さんがやってるいろんな理論がございます。この理論を今度現場化するということで、現場を理論化する、理論を現場化する、この双方向のことをやってまいりました。で、そういう経験をもとにですね、今日は主には豊中の取り組み、実践の取り組みの中から、感じたことを中心にお話をしたいと思いますが、今言った現場を理論化、理論を現場化するということから、お手元のですね、ご覧いただいたらお分かりのように大変理屈っぽいものというか、びっしり書いております。これは今日全部これをご紹介されるという気は全くございませんでして、豊中の田中が何か偉そうに言うてたなってどっかで思い出してもらって、また時々見ていただいたら、あちこちにヒント何があるのかなというふうに思っております。そういう資料としてお使いをいただけたらというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。それと、豊中は皆さんご存知だと思うんですけども、豊中に行かれた方、挙手をお願いできます。ありがとうございます。ね、伊丹空港もあるし、千里ニュータウンもあるし、よく大阪市の隣の市までね、みんな来られると思います。豊中の町の特性なんですけどね、市役所の特性で言いますとね、いろんな新しい社会課題や行政課題が出てきたときに、豊中市は非常にずる賢い自治体でございまして、役人の集まりでして、決してね、一番にはね、進めないんです。例えば、公害問題が起こったとか、何でもいいんですけどね、公害問題、それから、環境問題、人権問題、コミュニティ、時代時代によっていろんな課題が出てくるんですけど、決して一番にはやらなくて、一番でやってるところをよく見てですね、2番手、3番手あたりでですね、成果と課題を見ながらやっていくという、豊中市は一番にはバスに乗らないけど、決してバスに乗り遅れない主体なんです。これで全国で名前を売っております。千里ニュータウンの6割は追加したんです。4割は豊中。その千里中央はちゃんと豊中取ってるんですね。とか、伊丹空港も、空港ビルがある金儲かる方は豊中で、飛行場の大変な方は伊丹市さんなんですね。なんかそういうことをずっとやってきた自治体でございまして、なんで役人がそんな風に、やってきたのかなということを見ますと、市民の方の力、地域の方の力が大変強いということが分かります。豊中市、実は一番最初に出てくるのを調べましたら、万葉集。万葉集に出てくるんですね。島熊山というんですけど、今は千里のすぐ近くなんですけど、島熊山、単身赴任の夫を送る歌があるんですけども、万葉集が出てきます。で、その後、清少納言、新古今なんかに出てまいります。というように、非常に昔からですね、なんていうんですか、交通の利便性が非常に高い、交通の結集点だったという歴史があって、なんか独特の豊中の街ができてきたんだろうなというふうに思います。こんな話ばっかりしてたり、全然番組に入れないので、また追って豊中のご紹介を申し上げたいと思います。まずは、ページ目の1ページを開けていただきたいんですが、先ほど申し上げましたように、あんまりこう理屈っぽい話は後で見ていただくとして、1ページ目のですね、初めに書いている3つの丸は、この間の日本を巡るその地方自治体にかかる状況を整理すると、いろんな動きがあったんだなということを書いております。これも後でご覧いただいたような話なんですが、皆さんのご存知ということで言うから、もう何でもかんでも役所がサービスをするということで、税金に基づいてやるということで、きめの細かい福祉国家を作ってきたと。日本で言えば小泉さんあたりが、それではあかんと、お上に依存する国民を再生産することになると、お金がいくらあっても足りへんから、みんな自己責任自立してくれ、みたいな動き、福祉国家から新自由主義というような動きがある。そんな中で地方自治体もこう、試行錯誤をしてきてたというようなことを書いております。で、一方で市民活動がどう変遷してきたか。昔はご存知の通り、 例えば、村落共同体の時代は自治会町内会が中心に俺らが町を支えてきた。その後都市化の進展が進むと公害問題や都市問題保育所問題水道下水いろいろ出てきて市民運動が起こった。この時には、まあ、異議申し立てだったり役所なんそうねみたいな運動が次の時代に行ったらもう役所にばっかり文句言ってても役所も跳ねないし、かといって市民が肩代わりもできるしどないしょうということで、もう一回地域づくりを原点から考えなあかんなみたいな風に変わって、一方では阪神淡路大震災で、まあ、NPO という新しい寄り合いの仕組みができた、まあ、そんなことを書いています。ここらも皆さんご存知の通りですので後でご覧いただけたらと思います。それで豊中市がこの間進めてきたそういう大きな社会の潮流の中での流れを、経線で囲んで豊中市における三加三角と共同悩みと自主の仕組みづくりというふうに年表の風にまとめております。これは何回もここに戻ってまいりますので、まあ、今はこれは飛ばしておいていただいて結構です。で本日のテーマ三角共同自主ということで、まず2ページを見ていただきますと、まあ、市民参加について少し整理をさせていただきました。市民参加言った言葉はかっこいいんですけど、要するに市民の方は言いっぱなしで何そんねんやつをとかで、行政はまあ市民が言ってるからこう頭下げてもみ手しながら聞きっぱなしで嵐が過ぎ去るのを待っとんですね。そういう言いっぱなしと聞きっぱなしの市民参加は随分長いが続いたんですね。それは先ほど言いましたように、例えば公害の問題であるとか確かに新聞とか一緒が足らないとかでいくつかあったんですが、要するに行政が市民にこういう問題があるから参加を呼びかけるときの当初はですね、役所もアリバイ作りで呼びかけてたんですね。工事の説明会するようなもんですわ。一応住民の声聞いて、道路作りましたでみたいなアリバイ作りするために一応市民の人の声を聞くというようなことが実は市民参加のスタートであって、そこにか市民参加の課題が ありました。つまり市民の意見は参考意見にしか聞かないわけですね。もう行政なり議会の方でほぼ審議会とかいろいろしながら原案というのができてしまっている。その原案を成案化するのに参考に市民の意見を聞くというスタイルで日本の市民参加は始まっておりますから、どうしてもその範囲を超えれないんですね。で何が言いたいかというと、これはもう地方自治の原点原則の話になるんですけども、市民の人が選挙で信託した市長と地方議会議員さんと選んで、そこの二元代表制に町の経営を任しているわけでしたら、まあ、そこが決定するというのが日本の地方自治の仕組みです。でそこの任している人たちに決定してもらうのに、暴走専用に選挙とかリコール権とか監査請求権とかという、間接民主主義に市民が参加できる直接民主主義の制度、そういう制度が日本では用意されているわけですね。でそういう枠組みの中で市民参加をしますから、結局は参考意見、ある程度高木台はもう役所まで作っているやつに意見を聞くことが続いてました。でそれで縁かなというのが豊中市の、まあ、スタートだったんですね。原案を作る段階から市民の参加を得て一緒に原案を作って、でそれを専門家の議会にもかけてフィルターをかけて成案化しているという政策の立案形成段階から、市民参加がいるんじゃないかというのが、まあ、深刻な反省。これも全国大内省でそういうふうに動いてまいりました。その前のこの役所がやるアリバイ作りの市民参加の時代にはどんなことが起こってたかといいますと、どの町も共通だと思うんですけども、役所が言ってくるから参加してあげてんねんみたいな方が行政いました。で役所も市民参加でいろんな人の意見を聞かないかんから自由に来てもらう市民、地域の代表としての市民、婦人団体代表の市民、老人会の代表の市民、PTA 代表と、こんないろんな集めました。でこれどうなったか言って、僕ずいぶん市民参加で3年4年5年とやったもんですから、市民活動課長の前からなんですけど、結局はその方の意見というのはようよう聞きますとね、婦人団体の方は婦人団体のセクターの意見を言い張るだけなの。当たり前ですわな。子ども会のリーダーは子どもたちにとって町がどうあったらいいかの意見を言う。障害者団体は障害者がバリアフリーのない町で住みたいという意見を言う。というふうに市民の意見というのはそれぞれ 属しておられる団体とか自分の関心のある領域の方の意見でしかない、意見だから大事なんでしょ。だけど結果出てくるね、意見で、これが地域の勝利はどうなるんだろうということで、まず最初僕頭に行ったわけで、ジレンマ状況になるわけです。ほんまはそれを調整するのが議員さんなんですね。オール大阪狭山市の立場から、障害者団体がこう言ってる、婦人団体がこう言ってる、自治会がこう言ってる、じゃあ税をどういうふうに使ってどんなふうなサービスしようかということを行政と議会が、町長貸しやり合いながら決定するというのが本来の、市民参加なんです。だけどそうはない時代になると、結局はね、参加した市民どうなるか言ったら、自分たちの意見が参考意見でしか使われへんから、サービスの拡大要求しかしなくなるんですね。もっと子どもたちのために彼氏買わんかい、もっと高齢者のためにこんなサービスせんかいっていう、サービスも受益するサービスの拡大要求ばっかりをするようになって、結局はせっかく設けた市民参加があんまりいい成果が上がらないという時代が随分続きました。そこが書いてますように、市民参加というのが行政がもう原案を作ってからやるようなことをしてきましたので、市民参加によって決定して何をしていくかという仕組みやルールが明確化されてない時代が随分あったんですね。大和市の市民参加条例なんか一度ホームページで見られたらいいと思うんですけども、市民参加にも原案ができてから意見を聞くパブリックコメントとか、工事の説明会のような市民参加もあれば、そもそも総合計画一緒に作りましょう、市民に募集しますというような、政策を作る時からの参加といろんな参加の手法がある。一番参加で決まったのは、よくやる市民意識調査という、無作為抽出で役所が、いろんな市民の思いを聞くような市民参加、いろんな参加の制度をどう組み合わせてやるかという例文化したのが、大和市なんかございますね。で、豊中もそういう反省からですね、どうも市民参加は形骸化しがちだからということで、どうしていこうかという議論が随分始まりました。それともう一つ、市民参加は制度としての限界というのが特性なんですけどございます。それは何か言ったら、市民参加ですから参加を呼びかける主体が必ずいるわけです。大概はお役所ですわ。アリバイ作りにしろ、一般の意見にしろ、あるいは原案を作るところから意見にしろ、こういうことをするから興味のある人を応募してちょうだいと、まず参加を呼びかけるじゃないですか。それに呼応して参加する市民がいらっしゃる。参加を呼びかける主体と呼びかけられた主体がある課題について議論するのが市民参加、当たり前のことですね。後で言う共同は随分違うんです。市民参加は呼びかけられた市民が参加するということは、一旦呼びかけた主体の構成員になっているんです。非常に原理的に言いますと、社員ではないんですけども、アルバイトでもないんですけども、ボランティアで意見を言いに来られてるんですけど、呼びかけた主体の一員になって意見を言うのが市民参加。共同というのは、呼びかける主体、呼びかけられた主体、あるいは違う主体がどっちかに属してやるんではないんです。参加はどっちかに属してやるのが市民参加。これはもう制度の特性なんです。だから参加と共同の両方がいる。両方がいる。ちょっとして整理して申し上げます。で、そういったその市民参加が形骸化したのをなくすために条例作ったり、あるいは、参加という言葉はどうしても、参考意見を聞くだけにとどまりがちなんで、そうじゃない主体的に参加する、という意味を込めて参画という言い方が最近するようになっています。僕はあんまりこれ次から次役所の方で参加言うたり、参画言うたり、共同言うたり、共同もいろんな字書いたりするというのも、あんまりコロコロ変わるのが好きじゃないんで、僕はもうずっと参加で通してます。だけど本来の参加というのは、参画の意味を持った参加でないと、無理だろうと思います。で、今までは役所が呼びかけて市民が参加する。で、それを形骸化しないようにするのにどうしたらいいかという課題があった。そういう中で最初に始めたのは、そういう、壁にぶち当たって次やったのは、市民が呼びかけて市民が参加する市民参加を始めた。どうしても参加言うと役所が呼びかけて市民の皆さんが意見を言う、市民が呼びかけて役人が来たり市民が来たりする。僕は政治するためにこういう喋る時には市民参加に変えて民と民、民民参加というふうに言うんですけども、呼びかけるのはなんで役所が呼びかけなあかんねん。町のことやったら市民呼びかけてよろしいやん、あるいは企業が呼びかけてよろしいやん。呼びかける権利持ってるの役所だけ、 そのおかしいやんかということに気づいたんですね、私どもの先輩たちが。それで市民が呼びかけて市民が参加する、市民が呼びかけて行政が参加する条例を作ったんです。それがまずは1ページにもう一度戻っていただきたいですけど、豊中市における参加参画の共同内容と自主の仕組み作りの年表でございます。今申し上げたのが一つ目の形骸化した市民参加と御用聞き行政の時代が豊中も続きました。言いっぱなしの市民と聞きっぱなしの行政、なかなか町づくりにつながらない、参考意見だけを聞くことに終わってしまう、市民の方も参考意見を聞くことだけに押し込められているから受益者としてのサービスの拡大要求しか声高に言わなくなっている、そういうジレンマ状況があります。それでその次に作ったのが豊中市の町づくり条例です。市民主導の町づくりに進むためには市民が呼びかけてやるという、そういう市民参加をスタートしたんです。具体的にはね、この意味止まれという市民のリーダーが、町づくり条例は地域をこんな風にしたい、障害人の方でも何でもいい、PK の方でもいいんですけど、この指止まれ、阪急豊中駅の町、駅の周辺はこのままでええんやろか、交通事故が多いし、学校は狭いし、商業は疲弊してくるし、みんな集まってこの豊中駅周辺なんとかしようやって、まず誰かが声を上げる。そこに賛同する市民が集まる。で、そこに、役所ちょっと都市計画どないになってんの、ここは高さの規制がどうなってて、交通の車の台数が何台通ってるみたいな統計あるんかいということで、役所も情報提供に協力します。で、関心のある市民が、この町はこんな風にしたいねという絵を描きます。で、それを住んでおられる方、通勤で来られている方、いろんな方のたくさんの市民の賛同を得て、それを町づくり構想としてまとめます。で、その構想を具体化するという条例、これは全国で有名になった条例でございます。で、これが次の課題なんですが、なかなか革新的でやりだしたんですが、今度は次また頭をします。せっかくそうやって段階を踏んで市民が中心に町づくりのプランを作っても、これを決定して実施するときには、元の先ほど言った二元代表制、行政と議会で公共事業は決定するという仕組み、この仕組みが悪いんじゃないんですよ。その仕組みがあると、一旦できたこの市民が作った町づくりのプランを、もう一回公共事業に落とすときに、もう一回役所のフィルター、議会のフィルターにかかってくる。まあ、日本の自治法上はそうしないといけないんですけど、もちろんね。で、そうすると、いざ事業の実施段階になりますとね、結局は公共事業という名のお役所事業に戻っちゃうんです。やるのは役所。そしたらまたそこで工事説明会ですね。賛成や反対とかいろいろあって始まってしまう。ということで、あ、そうか、市民参加を参画に変えて、いろいろいいふうに変えていっても、公共の事業やサービスを決定する仕組みを昔のままで置いてたら、もう一回そこで手戻りするんじゃないのが、この町づくり条例の到達した成果と課題だ。そこで出てきたのが次の共同なんです。2ページに戻っていただきたいんですけど、2ページの共同のところなんですけど、共同の原点って書いてあります。共同いうのは、ある目的のために違う主体が一緒にやることで、単独でやるよりも効果を上げるのを共同なんです。だから役所が公共サービスをするよりも、NPO と組んでやった方がサービスが良くなるときに、その NPO と行政が共同したらいい。行政がやるよりサービスの中身が良くならなあかんんです。 NPO が独自で自主事業でやるよりも良くならなあかんんです。共同いうのは得意技を出し合ってね、単独ではできへんやつをもっとエモーションするのが共同です。ところが共同も随分ブームになって誤解がいっぱいあります。いつも仲良しするのが共同みたいな、そんなんね、ある目的で一致するときだけ一緒にしまうんです。普段は別々なんです。さっき言った市民参加と共同の違いここなんです。市民参加は呼びかける主体に属して自己実現する行為。共同はどっちにも属さないで別々の団体のまま、あるサービスや事業の目的のために一緒にやるというのが共同なんですね。だからこれ共同がないとやっぱりダメだねということで、さっきの町づくりの考え、町づくり条例で気づいた。ところがね、共同という名のもとでね、相互依存がものすごく全国に広がったんです。NPO が出てきて、共同いいよね。市民参加だけは限界があるよね。 それぞれが自立してやろうねと言いながら相互依存の関係がいっぱい出てきまして、なんか役所はなんか、共同を NPO や市民団体や企業に呼びかけて、で呼びかけられた NPO や企業は役所が言うてるから協力してあげようか、あるいは協力したら社会的認知が得られるでみたいなね、なんかお互いがお互い本来の目的と違うところでこう癒着まではいきませんけど相互依存になったんですよね。昔市民の団体とか特に福祉関係の首都団体に対して役所が事務局したり補助金出したりして、結果的にそういう福祉グループがもう役所の支援なしでは活動できないようになっている例がいっぱいあるじゃないですか。で共同っていうのはそういうのをなくしていこうということでやってるんですけど、なかなかね、うまくできないな。でまあ、書いてますように共同するんやったら目的があって共同するから、この目的を一緒にやるというプロセスを広く社会地域社会に公開しながら、やっていかないか、 A という団体と B という役所の側がですね独自でやったらあかんのですね。必ず共同やるわよね、広く公募をしながらプロセスを公開しながら、やっていくというのが大事ということでございます。でまあそれが、1ページに戻っていただきますと、2004年から始めました豊中市の市民公営活動推進条例が、先ほど言った町部条例の成果と課題を踏まえてですね、共同というのを制度化して市民の活動と共同をすることを通して、先ほど言った公共の運営サービスの決定の仕組みをですね、まあ役所用語で言うとガバナンスとかで言うんですけども、公共運営の仕組みを変えていくことにつなげていこうということで、スタートさせたのが市民公営活動推進条例。これをやってくるとまた次の課題が出てきたんですね。これはまた追ってまいりますが、お話ししますが、2ページに戻っていただきますと、共同というのはまあそういうふうな本来の共同があるところが、スタートしたときは共同の領域で 1,2,3 で書いてますけど、今まで役所が直営でやってた人、民間に任す共同が流行ったから、公共が、例えば市の職員がやってきたデイサービスセンターの運営を介護福祉事業者に任すと、任せればね、となった時に僕らもそうなんです、役人はどうするかといったら任す内容の仕様書を役所で作っちゃうんですね。それはそうじゃないですか、税金でやってた人に任せて、誰かこれ一緒にやるやつおりまへんかいと呼びかけるから、このデイケアサービスセンターは土曜日は開けて、日曜日は閉めて、あるいは月曜日は閉めて、夜は8時までにしましょうという枠組み全部決めてから公募するわけですね、共同する相手。それは行政の責任でそうするんですが、そうすると、先ほど言ったように共同っていうのは役所が持っている得意技と違う得意技と組むから成果がある。そしたらそこの NPO さんなり、介護事業者はですね、自分たちのオリジナル独自の上乗せ横出しのサービスをするから、監督で共同でデイケアセンターなり福祉センター経営した時に役所経営よりも面白いサービスができる。場合によったら会館日だって変えたらいいわけです。この町は、夜間の利用者が多いから、例えば公民館なら公民、9時に受けたのが10時にする、そういうふうに市民の得意技、 NPO の得意技、自治会や市議会等の得意技が出るようなものを入れて使用書を作らないといけないのに、今まで役所やってきたやつを市民の方に開放するという発想から全部ね、言うたら学校作る時の設計書を全部作ってから業者を入札するのと一緒ですわね。全部きめ細かく決めちゃってやる。そうなるとそこで参加した NPO や事業者の方々は結局行政に下請け利用されちゃう。行政が書いてる仕様書通りやったら、ようやったって評価高い。役所の言うとおりやらへんかったら勝手にやってるから言ってアウトになる。というようなことで、この既存の公共事業やサービスを共同する領域から共同事業というのが始まったんですけど、そういう問題点があります。これ簡単ですよね。共同する仕様書を一瞬作るやりな話じゃないですか。まあ、そういうことにやっていこう。豊中市条例はそこを全部工夫をしております。それから二つ目はですね、そもそも NPO の人たちは独自に行政以外の持っている得意技を持っているわけですから、専門性や現場性を生かしてですね、やっていただくのが一番効果が上がるということで、豊中市でやっている提案校が出た制度というのがそうなんですけど、 これはある課題だけは役所が設定します。そういう中でニューカマーの外国人の役所が増えてます、どうしたらいいでしょう。で今までは私どもの文化国際化が多文化、英語やハングルや中国語やポルトガルを書いた市販さんが作ろうや作るんですね、とかよかれ逆に一生懸命しますから、そういうふうにいっぱい新しいニューカマーの外国人の人のための、予算を取って議会の承認を得ていろんなサービスを始めるんです。だけどそもそも地域には NGO、 もう生活領域でたくさんのニューカマーの子どもたちやお母さん方を日本語を教えたり身の回りの世話したり保健所を連れて行ったり、日本語が母語が通じないお医者さんの予約したりとかしているいろんな NGO がいます。その人たちが外国人が増えてきたらどうしたらええねん、公共サービスどんなサービスしたらええねんという自由に提案してもらおう。今まではさっきの例で言えば多言語に書いた市役所案内を作りたいんやけど手挙げてって言ってたのが一番、既存の公共事業サービスを市民の知恵借りる、この市役所ガイドを中国語にするのにみんな提案して、でお金なんぼか見積もり出してっていうのが言われる。せやなしに2番のやり方は外国人が増えてきて生活困ってやると、どんなサービスしたらいいか、そしたらある NGO はですね日本語学校なんかしましょうとか、でも同じようなことで、多言語のパンフレット作ろう。だけど作るときには市役所案内の多言語パンフレットじゃないんです。英語で往診できるお医者さんが入ってるパンフレット、外国の語で食べれるレストラン注文しても分かる、そういうのが入った生活ガイドができている。もちろん市役所の外国人登録か学校の手続きが全部入っているんですよ。そしたらそういうふうにですね、中身については自由に提案してもらう制度を作る方が、さっき言った共同はウィンウィンの関係性なら単独ではできないリサーチするのが目的、これがいけるやろうというのが2番目の制度でトヨタが作っております。先ほど死に声出す条例で3つ目、これは先ほどの町づくり条例が最後にジレンマ、なんぼ市民の人たちが町づくりの構想を作っても公共事業として具体化するときにまた元の役所の決定の仕組みに戻ってしまう、これを超えるにどうしようということで、じゃあ3つ目は市民の人が自由に提案できる制度すごい、ただしその制度は必ず議会にかけて提案するという制度が3番なんです。ガバナンスのための共同利益で、これでようやく豊中はですね町づくり条例を超えて共同の限界も超えてやっていく制度が整いました。後でちょっとどんなことをやっているかまた具体でご紹介します。でそれをやる中で僕は当時課長補佐課長次長、もちろん部長の時代もあるんですけど、共同のすれ違いが随分ございました。これはね、共同のすれ違いは市民参加でサービスを受益する側ばっかりに押し込められてきた市民、サービスを決定する主体としての市民という訓練なり制度ができてなかったじゃないですか、先ほど市民参加より。だから自分たちが町の経営者であるという市民の人がまだ熟成してない時代が随分ありました。でそういう限界と共同も始めてみたら、先ほど言いました役所に都合よく下請け利用される共同が随分多かった、まあ、そんなことが続きましたので、なかなかね共同の思いがね役所と NPO の間、あるいは企業との間、福祉団体の間とうまくいかないんですね。でこれいろいろ調べてみましたら、やっぱり出てくるのがねお役所の縦割りですわ。これね役人責任と言ってほしいんですけど、責任持ての範囲というのはそれで条例できっちり決まったんですね、役所って書くか。例えば、どんなことがあったかと言いますと、そうですね、地域の元気なお年寄りが学校体育館を作って元気体操をしようという提案が、そしたら教育委員会と学校の先生はですね、体育館を貸すのにはこんなルールって決まってるから、その自分を守ってくれたらいいです。でも、それが、役所がお金出して健康の対象をするための、そっちの方は福祉行ってちょうだいかい。福祉行ったら、うちはこんなサービスでは市民がやりはるのに応援したり補助金出しますけど、こういう場合はできないような。こう、払い回しになるんですね。ところが市民から出している提案というのは、教育委員会も学校も福祉も一緒になって、その壁を越えてやりたい、やるべきやという提案が出てきている。これね、ジレンマなんですね。僕役人ですから、 それぞれのセクションの立場よう分かるんですけど、これ実は簡単なんですね。一つの提案があったら、払い回しせんと自分らが集まって決めたらいいんですね。そう、何もその市民活動課みたいなのを作っていったなんかあるんですけどね。作って、そこが全部一気に引き受けていいんじゃないし、関係者が集まって、こういう提案あるからどうするって決めたら、それだけのことなんで、これが先ほど言った役所が長い間やってきた中で、非常にまあ官僚化してきて、形骸化してきている公共の事業やサービスの決定の仕組みを少し風通しよくすることにもつながっていくんですね。だけど当初は市民の方が大変なんですよ。あっち行ったりこっち行ったりあっち行ったり、ここはええんだけど、ここはあかんに。どうせいいんや、広島に怒ってありましたけど、まあ、市民の人はそれの訓練を重ねることで、まあ、市民の側からすればですね、役所の人間を、民主化したりですね、栄養にするために、教えたるために共同に出すんちゃうでって言いたいと思いますけど、しばらくその時期を踏まないとですね、なかなか役所も変わっていかない。というのが2番目の一番下のところでございます。まあ、なんとかあるんですけど、やっていこう。で、3ページなんですけど、そういうまあ、お役所の縦割り、あるいは市民の方もニーズの拡大を要求するけれども、他の要求とどう折り合いをしているかという訓練があまりできていないし、まあ、いろんなところからですね、ジレンマがあるんですけど、3ページの一番上に書いてますように、各してお役所は、後で言いますけども、流行りの言葉、民主党も言いますね、新しい公共。今までは被害者間が全部公共サービスを受けてたけど、非効率やし、金もないし、これから市民自ら担ってください。という新しい公共論。で、役所っていうのは新しい公共を振りかざすけど、振りかざして市民を自立してください。自分の責任でやってください。とか、いっぱい言うけども、一番変わってんのが役所やんけっていうのが市民の怒りなんです。お前らそんな新しい公共みたいな役所変わらんかいというのが豊中の市民のジレンマと怒りでございます。これ全くその通りでございます。だけどこれはね、役所だけでも変われない、市民だけでも変われない。役所を変えていくのも共同で変えていかないといけない。市民活動がもっと持続的につながっていいサービスができるようになるのにも一緒に共同で変えていかないといけない。ということになりますけども、まあ、そういう課題がございます。それでは、豊中市の実践事例、これ全部説明してたら、時間のあれがないんですけど、市民の側から、NPO の側から出てきた、共同事業市民提案制度の中に書いてます、図書館廃棄本の活用による地域共生推進事業。これは非常に面白かったですね。これ図書館というのは皆さんご存知、豊中変な町で終戦の年に図書館を作って、今図書館8つ、9つあるような変な町なんですが、図書館としての使命が終わった本って大量に出てくるんです。本としては使えるけれども、図書館でサービスで貸し出しする本としては寿命が終わった本。これは今まで年に1回市内の体育館に並べて、市民の人に全部無料で持って帰ってもらってたんです。それは捨てずに忍びないんでね、あるいはゴミで焼いてしまうのもったいないんで、はい、図書館で廃棄した本を市民の人に無料で配っている時代が随時続きました。ところが市民は、僕もよく言ったんですけど、ただで本もらうとなったらついでにこれももろとかあれももろとこで、ゴボをもろて次の日に半分はゴミで出てます。そんなもんなんですね、我々。ところがそこにね、目をつけたのがこの NGO 国際、まだ法人格を取ってない、ニューカマーの外国人のお母様や子供の世話をしている NPO のグループでした。小さなボランティアグループ。そんな風に無駄になるんやったら私らにちょうだいと。私らが50円か100円で売ります。で、その売ったお金でもって、新しく来た子供たちの午後の絵本を買います。という提案だったんです。これはこんなのなかなかお役所で思いつかなくって、で、当社は大変だったです。図書館の一室をそういう、我々コミュニティカフェと呼んでるんですけど、そういう図書館から廃した本を売る本屋。で、グループはそこで喫茶店を始めるわけです。そしたらそこの喫茶店にはいろんな世界中の子供たちが親子で食べに来て情報交換をする。で、非常にいいんですけど、公共施設をね、そんなあるグループに貸して、喫茶店させて、しかも本売っていいやろか。これはね、結構教研会でも反感覚議論にはなりましたですね。だけどもちろん、公益的サービスに、目的外使用で公共の床を貸すことは、ちゃんとできますので、まあ、そういうふうにやってできた事業です。で、こうなると今はここは PTA の人、健全育成の人、庄内にあるんですけど、庄内の商店街の人、お祭り、いろんなところにこう広がっていきまして、地域支えるネットワークができました。 それと図書館とか、このサークル外国人の人たちが一緒にその商店街の祭りに参加して、まあ、ペルーの踊りであるとかいろんな外国 の, あの文化の紹介にもつながっていく、まあ、こういうふうにうまいこといった事例もございます。一方でミッションと志は良かったんですけども、うまくいかない事業っていっぱいありますね。あの、西安化の過程で潰れていった事業いっぱいあります。失敗例の方が多いですね。たまたま成功例しかここにあったませんけど、提案はね、20も30も出てくるんです。で、プロセスを全部市民に公開しながら、議員さんにも公開しながら、西安化に向けて、出てきた提案が亀裂であっても、一緒にいろんな人の意見聞いて、もっと日本に叩き上げた例やねんが、それが彼女の例なんです。ですから、提案自体は素案やと。でもこれを一緒にやっていくのに、どんな段階にもっと入れたらええやろ。もっとこう、こうしたらええんちゃうかも。感覚学学ね、こうやる。そしたら団体の中にはね、そうやって間に入れて、他の人にいじくられるのが嫌やという人もおるんです。俺の提案をみんなで部屋かまりにしやがって、って、で、知るところもあるし、いや、ありがとう、おかげで提案になったわ。ところがやるときになったら、そのいろんな提案いただいた一般の市民の方に入れて、サービスやったとか、うまいこと言ってるんです。俺たちがやった NT はミッション持ってないから、それ以外はやな。あの、ダメです。いない人は我々やって頑張るところはやっぱり失敗します。それと今言ったように、役所が縦割りで、この福祉とは協力するけど、教育委員会は嫌やとか、そういうことなかなか前でもいかないです。なかなかしんどいことは要素あるんですけども、まあ、そんなことをやってます。で、それがあの3ページのところで、そういう経験を、踏まえまして、これからの共同ということで、共同のすれ違いをなくすためには、広く公開しながら市民参加に支えられた共同事業にしていかないといけないとか、いろいろ書いてます。それから、団体への支援と共同の関係をしっかり整理しよう。時に、団体への支援がですね、団体への、何ですかね、薬漬けにしてしまって、その薬なくては生きていけないようなことを作る場合もあるんです。こう支援は本当に難しい。要はその団体のお金が済むんですけど、実は、あるいは減免で公共を使っていただくんですけど、その団体にやってるんじゃない、まあ、ためにやってるんじゃない、その団体が自律的に、継続的に活動できるようなためにそのやってるんですね。それをちょっと勘違いすると問題が起こってくるということで、支援と協力をきちんとしないと。それと、まあ、今日なんかの司会なさってる石田さんのところなんかもそうなんですけど、じゃあ我々でやろうやって、市民が市民を支える仕組みをどう作っていくか。で、市民が市民を支える取り組みに対して行政が支援するのが大事。得意技を出し合うというのが共同のキーワードだと申し上げました。そのことなんです。役所が直接的にその団体のこともよく知らんのに、一律なんぼでお金貸したってあんまりないと理解できない。そこは現場で活動している人が、まあ、中間支援型 NPO なんて言うんですけど、NPO で書いてる、全てのいろんな領域の活動を支援するための NPO 活動というのがあるんですけど、まあ、そういうところに、支援はどうしていったらいいかを行政が一緒に共同して考えることが大事ですね。そういうのがまあ3ページに書いてます。まあ、そこらを見といてほしいと思います。それで次に、4ページのところに書いてるんですけど、まあ、そうやって試行錯誤しながら3回共同始めたんですけども、これほんまに、民主的正当性があるのかと書いてます、書きましたけども、今まで単独でやってきた NPO より共同でやって効果が上がっているのに、一体誰が判断するのか。あるいは今まで役所がやってたのを NPO に任せたときに、役所がやってたよりうまいこと言ってるって、これ誰が判断するのか。どうも共同の評価いうときは、共同した A と B という2人だけで良かった悪かった言ってる場合が多い。ほんまは、その共同事業のためにお金を払った。払うというのは、税金で払うのと、サービスを受益するときにサービスを支払うが2つあるんです。サービスを、を負担して、つまり経営者ですね。サービスを負担して、またサービスを受益する。市民というのが2つの面を持っているんですね。主体、権利者であると、受益者であると同時に、そこの主体者でもあるわけで、そういった市民が共同の、実は、効果が上がったかどうか、というのはチェックしないといけない。そこがどうも飛んじゃうところがある。だから、豊中なんかは補助金出した後でも、助成金出した後でも、共同終わった後でも、必ず振り返りを、こういった場で公開でやります。で、共同事業をやった担当課長と、それから共同事業をやった NPO さんと、声を合え、中に市民の人が、ああでもない、こうでもない、意見を言って、評価する会を作っています。これも一つの補完的なやり方ですけども、当事者同士、良かった悪かった言うてもわかんないですね。ほんまやった後ね、 地域社会変わったの。やってる間はなんかサービスだけど、共同事業終わったとか元の木材で、誰も町づくりにいないともそうなっていくのは、役所はあれから、さては1個も最終改善できていくのはあれから、ほんまにないこと言ってないのか、っていうのは、僕一目に思いますよ。だから、共同評価をする主体というのは市民なんですけど、きっちりしていかない。プラス、ほんまに効果を上げたかどうか、でその共同が本当に税の再配分上良かったかどうか、この地域で、中学校部ではこういう共同してる。でここもやりたい言うてる、ここもやりたい言うてる、ここはこんなことやりたい言うてる。でもお金はこんだけしかない。これをどう再配分するのにというようなことを決めていくために議会がある。議会は地域の活動に、その活動自体にもちろん一市民として参加いただく議員さんは大事なんですけど、議会の役割っていうのはそれぞれやってる地域の街づくり、トータルに見ながら、その地域の街づくりの協議会がほんまに民主的に動いてんねやろか。効果上げてんねやろか。地域ボスが独占して勝手にやったんちゃうやろか。役所はきちんと協力してんやろかいうのをまずチェックする。プラス、それぞれやってるやつが、トータルとして、オール、狭山市と大阪狭山市として、オール豊中として、ほんまに縁かどうかを決める。便利入管にこんだけ金出して、省内の街にこんだけ金出してる。それがそれと本当に合ってんのやろかということを調整判断いただいて議決いただくのが議会の役割になるんですね。だから参加と共同を進めていきますと、もう一度町の経営者である市民の役割、サービスを税金払ってるから当然サービスを受ける権利があるんですけど、サービスを受益する市民であると同時に町のありようを決定する市民がどうあるべきか、それに対して行政がどうあるべきか、議会はどうあるべきか、ここをもう一回問い直さないといけないねということにまたやってみたら分かったわけです。それが1ページに戻っていただきますと、1ページの年長でいきますと、豊中市自治基本条例。参加や共同や地域の町づくりを進めれば進めるほどですね、この町をどうしていくかという原理原則をきちんと条例で定めなあかんなということで、自治基本条例ができたと。まあ、自治基本条例の中についてはこの後申し上げます。従いましてまた4ページなんで忙しいですね。あっち行ったりこっち行ったりなんですけど、共同とか参加というのは結局は表で書いてますように、出発点も目標も地域社会の公共運営をお役所任せにするんではなくて、いろんな人たちが連携して担う。連携して担うのは役所の肩代わり制限って言っちゃいますよ。ボランティアで役所のなんか事務制度がいいんじゃないしに、多様な主体がこの町のありようを決めるという本来の姿に、これが地方自治なんです、市民自治なんです。本来の市民自治に立ち上がる戻るための寄り合いの仕組みなんですね。参加したり共同するのは目的じゃないんです、手段なんです。本来の地域のありよう、市民自治を確立するというのが共同の目的なんですね。でそのためには当然のことながら地域のいろんな課題について、婦人会であれ、子ども会であれ、ボランティアであれ、企業であれ、さまざまな主体が協議できるラウンドテーブルがいるんですね。ほんで、それで、じゃあ、このサービスは役所でやらそうやとか、あるいは役所と地域の団体が一緒にやろうやとか、これは企業に任そうやとか、役割分担を、いや、連携をどうしていくか、でそれは税金を使う意味があるのか、いや、NPO の独自事業でやった方がいいんちゃうか、独自事業に対して、還付や補助金出した方がいいんちゃうか。というのは公共性がどうか、誰か担うべきか、これを議論して合意形成を図る大きな仕組みがあった上で事業としての参加協力が成り立つ。残念ながら豊中市においても、おそらく大阪市さんにおいても、いろんな試行錯誤しているから、まずは個別の協働や事業が始まっちゃってる。だけどそれが本当に効果を上げるためには、そもそもこの町のありようを決める大きなラウンドテーブルがないとですね、本当は効果が上がらないということが気づいた。でそれがまあ自治基本条例の意義なんですね。まあ、くどく書いてますのは、まあ大体経営学部を育てて読んでいただいたら、いいんですけども、まあそういうふうに、じゃあ市民自治を確立するためには、実は何度も申し上げてます、公共の決定の仕組み、運営の仕組み自体をですね、今のままでええかどうかというのは点検する必要があります。行政用語で言いますと、団体自治。それから市民の人がやる、それを監視する住民自治、この団体自治と住民自治の関係の問い直し、ありようについてもう一回考える必要がある。それと、地域は地域で考える、という新しい 地域の寄り合いの仕組み、まあ、僕はコミュニティの再構築より住民自治の重視と書きましたけど、この両方をやるということが必要やなというのが、まあ、見えてきたような話です。でそこで新しい公共の考え方と課題で4ページの下に書いて5ページの方を見てほしいんですが、別に僕は小泉批判をしているわけではないんですが、新しい公共の問題点を少しまとめてみました。今まで役所がですね、公共という名のもとでこんだけの領域のサービスをしています。で左側に役所を入れてました。
そうですね、
はい。で新しい公共はこれ全部役人さつまり効率やとお金もないしということで、引き続き役所が中心に主導的に行政がね、行政が主導的に担うサービスや領域、それからもうこれはコミュニティとか市民に任そうや、民間の団体に任そうやという民が主導で、任していく公共サービスや領域は何か、で一緒に両方が得意技を出し合ってやる共同の公共のサービスや事業は何か、こういうふうに分けるっていうのが新しい公共の原則なんです。これ大変分かりやすいですよね。でよく物の本で書いてるのは、役所が引き続きやるのは例えば税金を徴収するとか土地を強制収容するとか権力に利用する、これは役所がやったら法律に基づいてやったらいいです。だから民の町、これは地域のコミュニティの町、あるいは企業がやっている。昔から公共というのは実は役所だけになってないんですね。南海電車で言いますと、駅の前の広場っていうのは、南海電車が管理している公共空間。ホテルのロビー、これはホテルのロビー割れるそうじゃないですか。僕はよくトイレが言うんですけど、まあ、あそこをホテルが経営している公共空間。だから役所が全部ね、公共空間。公共領域と全部担っているというのは、実はそういうふうに作り込まれているだけで、よく言ったらそうじゃないですか。昔で言えば地域で、それが第三区だったり、水利県だったり、地域の仲介所だったり、地域が持っている公共的空間のところです。まあ、今は公共の共、というふうに、ね、使います。で、よく言われるのが、公。ここが一緒にやるから共。ここが市民のプライベートになるから市という、まあ、こんな分け方も含めて、新しい公共とかに行くと、これの一番の問題点はですね、団体自治と住民自治の問い合わせの話です。役所が中心になって引き続き指導レアル領域における市民参加があるのかないのか、こんなん役所に任せば危ないですよ。そのためにリコール権や選挙権や今も調理上の制度があるじゃないですか。住民自治が団体自治を公正管理する仕組みといういろんな制度があります。教育法では今言った選挙権とかリコール権とか、それ以外にね、役所に引き続き中心的にやらすのに、住民はどう監視するか、あるいはコントロールするかという、この領域における住民自治、すごい大事なんです。コミュニティの役割、市民の役割。もう一つ、これから民の時代は企業、市民に任せます。任された方、急にね、手のひら返して、明日からあったらやらないよって言われても、そんな訓練も、お金も、時間もないなって、どうやってできます。ということは、民に任せていくために、行政は何をすべきかということが問われない。ここにおける行政責任が大事なんです。で、共同、ここばっかりが共同かと。これは共同より狭めすぎでしょう。ここはもう役所が勝手にやる。ここは市民が勝手にやる。一緒にやるのはこの人です。これ全部がガバナンスで共同していく。で、役所がやるところに、役所がやるところにこそ市民が参加しない。市民が中心にやるところこそ行政がきちんと支援しないといけないですね。まあ、こういう問題が少し新しい公共の中にはあるというのをしつこく書いてます。で、こういうふうに移動館というみたいに公共事業やサービスや空間を割っていくときには、分権、自治、という受け皿があって初めてできるんですね。突然、明日からもう、なくなるとよくあるじゃないですか、橋本さんのでも、突然なんか、突然、もう金がないから、児童文化館でしたから廃止するとか、今やってるのは場所を減らすとか、で突然言われたら、どうするんですか。ここの人がちゃんと任された時に、できるような条件支援ですよ、やっぱり絶対あるんですね。 で、トータル的にはこれをじゃあ市民同士を増やしてどうやっていこうということを決めれるような地域自治の強化をしておいて任さないと。サービスの最初なんですね。何もしないでやると。そこのところがまあ一番の課題だろうというのが、文献は自主という受け皿だということが可能なんだということでございます。で、まあ、改めて、自治権条例について考えるというのは、まあ、順番に見といていただいたらいいんですけども、自治権条例の中になんですけど、この5ページの下の2つ目のコツ、条例の中に、自治権条例どんなことを謳っているかやから、その町のですね、自治の理念を共有する、まあ、総則なんですけど、で、今のままでは赤ので役所を変える。それから役所プラス団体自治としたら議会を民主化していく、変えていく。それともう一つは団体自治と住民自治の関係性の取り直しなんですけど、丸島。市役所と住民の関係を取り直せなかったんですね。自治体に参加監視する住民自治の権利に加えて、今出てきているのは、町づくりにあたって自分たちでできることは自分たちでやる。町のありようは自分たちで決めるんだって、主体としての住民自治がどうあるべきかなんですね。ここらを謳ったのが、まあ、自治権条例。というか、これを謳ってなければ、自治権条例を作る意義はあまりないというふうに私は思っております。まあ、ここが大事なんですね。で、次6ページに行っていただきますと、今言ったことっていうのは、そこの6ページの上の丸2に書いてますけど、住民自治の概念が随分変わってまいりました。僕たちが勉強したあの頃は、住民の意向に沿って市役所、議会に仕事をさせるという自治体の民主的統制こそが役割が住民自治や、そのために制度として選挙権と等があるんだと言われてませんけど、もちろんそれを踏まえながら、最近では、この町のありようは自分たちでやって決めてやっていくんやと、自分たちも汗かいていくんやということが住民自治やという考え方、自治の概念が少し広がってきてるんですね。で、広がってきていることに住民の方がそもそも気づいてない方も住民たくさんいらっしゃる。そういうふうに住民自治が広がってきていることについて自覚のない議員さんもたくさんいらっしゃる。一番気づいてないのは役人です。役人はやっぱりね、条例とか法律とか通過の、で従ってやらないといけない定めというか生物ですのでね、こういう変化になかなか対応できないんですね。私自身の反省も含めて、これが役所が柔軟に変わっていくためにこそ市民参加がいるんです。現場で市民と一緒に議論するから、あ、役所ここ変えなあかんなとか、ここ遅れてるなということがわかるんですね。僕は若い時に課長の時にやった実験ではですね、いろんな豊中の NPO から支援型の団体から新しい NGO がいっぱい活動があるから、そこに職員をね、留学者制度を作ったんです。ボランティアリーダートレーニングコースと言ったんですよ。まあ僕がその課長から変わったら2年後に潰れましたからありませんでしたけど、まあ僕はやって3年、まあトータルで5年続きました。これはいろんなセクションの人がその団体の中に行ってね、ボランティア体験するんです。これはよくあるんです。もう一つ加えたのは僕民民参加って言ってみましたけど、例えば障害者の支援をしている障害者団体の人が地域で頑張って一人暮らし老人の給食サービスをしている福祉の団体へ留学してもらうんです。職員も勉強に行くけども、団体も団体同士、違う団体で、まあ、お金の問題もあってせいで、一週間の限度やったりしてるね、一回で。まあ、そういうのをしてみたんです。そしたら見えてきたことが量産あったんですね。結局、障害者団体は、障害者と町の男女しか見てない。国際交流をやってる人は外国人しか見てない。環境をやってる人は環境しか見てない。高齢者の給食サービスしてる人は高齢者しか見てない。要領を考えたら地域はね、高齢者も障害者も外国人も子供もいて地域は。この地域全体を住民同士で折り合いをつける訓練。もっとうちの障害者の運動にもお金が欲しいけど、そうやね、高齢者のお弁当作るの大変やからこっちのお金いるよね、じゃあ限られたお金をどう分け合ってやっていこう、あるいは一緒にやっていったらええやろうということを学んでもらう民主主義の学校になったんですね。で、もう一つは面白いというか、僕はこういうのは大好きなんですけど、国際交流のグループが一人暮らし老人の給食サービスにお手伝いに行きましたら、老人の方の弁当の中身が変わったんですね。エスニック料理が出るようになったんですね。これってすっごく大事なん ですね、みんな行き詰まってるんでしょうか、ジレンマあるいはマネリになってくるんでしょうか、これで。で、職員とっさに一番大きな勉強です。偉そうに役所の窓口で我々してるけどね、そんな現場行ったことないんですよ。たまたま自分が高齢福祉課にいれば、高齢者の現場は行ってます。で、それ以外の現場は行ってます。そしたら市民活動が縦割りになると同じように、行政も縦割りになってるから、そこしか見えなくなる。地域全体を見る目が養われてないんですね。で、だからそこを超えるというので、このボランティアリーダー取り組み大変面白かったです。でね、僕もまだ課長、新米の課長ですから、先輩の課長たちがいっぱいあるんですけど、とにかく若い職員出してくれ。で、自分の仕事以外 のボランティアの現場へ、こういう理由で生かしたい。よっしゃ、わかった、田中君、お前、これ連れて行け、いう課長と。何を言うとんねん、お前、田中も。俺、こういうとこがどんだけ忙しいことで毎日だけど、そんな職員、お前、1週間も、周知の仕事と事務所と関係ないところに出せるかい、いう課長と。他、全部それ通信をつけたりしたの。おい、死にとけよ。うちの職員を体験させる課長はもうそこで終わりですわ。役割終わりですわ。それこそ民間の人に同じことを繰り返してやるだけでしょ。頭使わへんでしょ。市民の現場で学べへんでしょ。痛くしたらしまいでんない。なんか感触でやったら腹必要だよ。というふうにね、二重丸、丸、三角、絶対ダメのテレビの勤務要点をね、もちろん誰にも公開できませんでしたけど、突きつけましてですね、そこで大体そのセクションのね、ジレンマを感じてどうそこを突破しようとして頑張っておられるかどうかって大体はっきりしますね。で、職員はやっぱり生き返りますね。初めてこんな、こんな夢知らんかったということで。まあそういったことがあります。まあそんなことをですね、やりながらやっていった。やっぱり役所というのは6ページの黒丸に書いてますように、公共サービスがいろんな共同によって企業や NPO や福祉団体と対応化してきたから、行政は今まではサービスを提供する主体であるだけやったんやけども、今度はそれにさらにその多様な公共の担い手を、まあ、アレンジしたりマネジメントしたりコーディネーターする役割がやっぱり役所には求められています。それが分かるために行った市民の現場に足を運ぶことが非常に大事なんです。で、この両方を行政ができるようにするための調整や合意形成や評価や改善という、まあ、町を経営するというんですけど、トータルコーディネート機能としての市民自治の確立が、まあ、求められているんですね。これが、まあ、自治基本条例の意義だろうということです。で、自治基本条例にはそういう市政運営の改革の部分と、自分たちの町を自分たちで作るという地域の自治の問題と2つあります。この両方に参加と共同がいるということで、地域の自治の参加と共同のをどうしていくかのために、1ページに戻っていただきますと、一番最後の年表です。地域自治推進条例の実はこの4月に作りました。これでようやく豊中市はですね、過去からの流れを少し、まあ、整理ができていったのかなと思います。まあ、6ページに戻りますと、なんで地域の自治も今までどうではいけないかと言いますと、いろんな社会課題が出てきましたよね。それで役所だけでもできないし、住民だけでもできないんですね。例えばニートの問題、家庭内暴力の問題、児童虐待の問題、こんなんね、役人スキルないですよ。で、地域の自治会の役員参加で家の中の児童虐待や奥さんが DV かどうかで、なかなかこれも踏み込めない。で、どうしたらいいかっていうのは、専門家が言います。ということは、一つの課題解決するのに、役所だけでも、地域だけでも、専門家だけでもできない時代が来てるから、この三者がどういうふうに組み合わさってね、やっていくかというのが、これから作っていく地域です。だから、今まで支援型の団体の方が中心に一生懸命折り合いつけて、お祭りしたり運動会したりしながら、子どもたちに今までにやっていただいている。それはすごく大事で、これからもそれを続けるために参加者を、私も参加していかないと。一方でそういう新しい地域課題を自治会の長老だけで見られますかっていう話。絶対見られない。そしたら地域の活動にも、そういう専門的なことを支援する NPO やボランティアが入ってもらわなあかんですね。お医者さん、コンサルティングに出している人が入っていかないからですね。今そういう地域自治が求められています。で、それを作っていこうというのが最後の地域自治の仕組みです。まあ、先ほど申し上げた前下ラウンドテーブルからの話になるんですけど、
まあ、そういうのをそういう中でようやくこれも3年4年5年ぐらいかけて条件整備をしてきて、大阪さんは大体中学校を中心にね、そういうスタンドで豊中は41小学校に41小学校を別に作ろうかということでやってました。これはどっちがいいか分かりませんね。うまいこといくかどうか自信もないんですね。だけど今言った課題さんはきっちりしていただいて、お役所のサービスの原点というのは講師役割分担になりますけど、全ての法律と役所のサービスの原点は道路があって側溝があってお家があればですね、役所は ここだよ。当たり前ですけどここを住むのがお役所ですね、とってね。ここは私の家ですから個人、ここは市民それぞれがやってください。まあ側溝あたりがどっちが清掃するかって共同料理かもしれないけど、まあどちらも大きく公民都市計画や何か全部分かれてるんですね。ところが今の地域課題、公共課題はこの役割分担でできない話ばっかりなんです。今言った DV とか家庭内、ここへ入らないと分かんないです。ここだけの今日の助け合い、コミュニティ、今日の助け合いだけでね、ここ監視なんてできないです。あるいは仕事、作れないです。だからこことここは両方連携する仕組みを地域にしてやっぱり作っていかないといけないというのが課題です。だけどこれは実はね、東北なんかで昔から始まってるんですね。例えば役所で山村行きますと冬の雪かき、屋根の雪かきがあるじゃないですか。東北の山村行きますと当然道路の雪かきまで役所が平均でやるわけです。ここはここの家の持ち主でやるように雪かきする。ところが昔ですけども出稼ぎでお父ちゃん働きに行ってたっていうのはお母ちゃんの子供でやらんといかんから指揮会がやってた。そこにあそこお父ちゃんおれへんからやったけど、今度どんどん少子高齢化が進んで今や自治会の体力がなくなってきたんですね。体力のうちに高齢者自治会もここ雪かき困ってるようにできへんようになってきた。コミュニティでもできない、行政はそもそも税金を取ることに使っていけないっていう、まあ、どうすんねん言うたら議会を開いて困ってる家の雪かきも税金でやりましょうによって議会を決めればどうぞとできる。それが地球条件です。ここはプライベートの空間やけどどうしようということを話し合ってこうしましょうと決めてきちんと議会でするようにやればできるんですね。とっくに東京もやってるんです。むしろね遅れてるのは我々のような市型自治体なんです。昔の原理原則にその手引っ張られて助けたらいいじゃないですか。できるね、正しい税金を個人の家のサービスに使うわけですからきちんと議会の議決をできる当たり前の部分ですね。これをやっぱりやっていくのが大事だと。そういう地域自治を今作っていこうというのが豊中市で始めたことでございます。まあ、いろいろ地域自治にはコミュニティ最高のジレンマとかいろいろ書いてますけども、まあ、7ページをちょっと見ていただきたいんですが、これもまあ僕担当で全部苦労したんですけども、コミュニティ基本方針、まあ、そこに7ページに書いてますようにコミュニティ最高のジレンマいろいろあって、で基本方針作ってでこの間の取り組みで分かったことと書いてます。ここだけちょっと見といてほしいんです。要はそんな風にコミュニティをもう一回ブラッシュアップして住民自身の魔術で進めるのにはやっぱり何もかも決めてから参考意見を聞くとか、先代は先役所で作っておいてから市民にやってやるなしに、やっぱり開かれた意見交換をする、で住民が自治でやれるように支援していって業者当たり前のことですけど、突然新しい公共であんたら全部決めなさいって掘り投げるのではないという支援が有効なんですが、やってみて分かったのはこの矢印2つです。そういう危機感を役所が持ってるかどうかですね。そういう危機感を持っててそこをなんとか変えなあかんと思って住民とラウンドテーブルで議論して支援した場合はその地域前でできました。それを役所ができるのはここまでなんで、あるいは役所が統治する内容を一切変えないでやった場合には共同のところで申し上げたように役所にとって都合のいい下請け利用されるコミュニティができてみたい、あるいはもう役所が信用できへんかという地域ボスを再生産したい問題が起こるんですね。
それが一つです。で、そういうことが大事やねということが長い話し合いの中で住民の側も行政の側も分かってきて、あるいはその結果ですね、地域自治推進協議会というのはよりやり仕組みがきちんとできているんですね。このプロセスを経ないで作るとですね、ややもするとコミュニティが危ないのは声の大きい人が支配するコミュニティができる、よそ者が排除されるコミュニティというのはそんな共同体にしたいっぱいあったじゃないですか。私だからそこで日本人の知恵で合理では合に従えというか、だけど、ね、それだけではもう成り立たない時代が来ているんですから、新しい課題にも対応できて、その町の歴史に踏まえたいいコミュニティも存続させて、両方ができていくコミュニティをやっぱり作っていかなきゃ。で、そのためには書いてますように、行政が統治管理している社会的資源を分権して地域の自治の仕組みを一緒に作ろうという、そういう政策をきちんと持つということが大事なんだと思います。幸い大阪狭山市さんの市長さんはそこを一番熱心にやっておられる、府内でもそこを一番熱心にやっておられる区議長さんのお一人です。まあ、それは大変僕いいなと思っております。それで最後にですね、あの A3、 あ、もう一本あるか、時間大丈夫ですね。8ページなんですが、終わりのところに書いてますけども、まあ、そういう地域自治を作っていくのにはですね、いくつか課題があるんですが、コミュニティ最高の視点や所要権の中のポツポツの、3つ目の下に矢印があるじゃないですか。僕の認識なんですけど、現状の諸制度にはまだまだ課題や限界がある。お役所が今進めている中も進めてますが、行財政改革も、もう公共分権する効率化という視点は確かに明確なんですけど、今言った自治を創造するという視点はちょっと弱いんじゃないか。それで新しい社会課題になかなか対応できない要因を今生んでるんではないかなと思っております。それと最後の黒丸ですけども、今言った地域をもう一回、地域自治を進めるためには、もう一度本来のですね、地域社会の公共運営そのものを本来の公共運営の仕組みに戻していく、団体自治と住民自治の関係を取り直していく、範囲を変えていく、そういうことの取り組みがいるんやろう。まあ、そのために、という中では、パートナーシップ協定会議というのも、新しい地域自治推進条例の中の制度で作っています。ただ、豊中も今41小学校で始めたばっかりで、ようやく一つの小学校区が地域自治組織がついこの間できました。そんな段階ですので、このパートナーシップ協定というのが、会議というのが機能するところまではまだ行ってないので、これからやっていくというのが、まあ、大きな課題です。それと、まあ、大阪狭山市さんの場合は府内でも珍しく、豊中もそうなんですけど、人口が減っていかない自治体なんです。これは大変素晴らしいんですね。少子高齢化がいったらトータルのうちも減るんですけど、豊中市も39万人から今増えていってます。でこれはやっぱり住みよい住環境があるんだって、基本的な都市基盤の整備ができていることであるとか、あるいは医療が充実しているとか、まあ、いくつかの要素がきっと学校がいいとかね、あるんだと思います。そういう街の良さをきっちり引き継ぎながら次の世代にね、つなげていくような新しい役所全体の統治の仕組みの民主的改革と地域の自主の仕組みと、まあ、この2つを作っていきたいというふうに豊中では考えています。で最後に A3 ですけど、ますのが今申しました4月にできたばっかりの豊中の地域自治システム の、 全体のフローを書いております。1ページのところには、1ページの下の年表には書いてますように、自治協条例ができて、コミュニティの基本方針を作って、いろいろ試行錯誤して、21年、22年、だから20年、21年、22年、23年、4年かけて、まあ、4月に条例ができたということをまとめています。で、まあ、内面のところには、豊中市の地域自治システムの、まあ、いろんなことを書いてます。これはまたご参照いただけたらというふうに思います。まあ、以上の、ね、駆け足でございましたけど、まあ、僕やりながらですね、いろいろ感じたこと、壁にぶち当たったことなんかを中心にちょっと説明をさせていただきました。あと細かく書いてますので、また後でご覧いただくとか、あるいは実際活動をされるときに、待てよ田中あんなこと言ってたな、いうことにちょっと理解してみていただけたらいいのかなと思います。まあ、時間11時までというふうにお聞きしてますので、一旦ここでですね、私の話を終わらせていただきまして、フロアの皆様方と自由に意見交換をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうもご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。行政、トップと、 ちょうどなんか、新たな目で話してくれる。いろんなお話がお聞きできた、あっという間の1時間でございますので、質問もたくさんあろうかと思います。この機会でございますので、ご質問がございましたら、お受けいたします。挙手をお願いします。
私も自治会とか役会で、自治会ボランティアしているものなんですけども、今日はちょっと田中さんちょっと名前があったことをして申し訳ないんだけど、仕事の進め方がですね、非常にその問題発掘能力が素晴らしいし、それから連携する能力というか想像力というのも素晴らしいし、それから実際に具体的に問題解決しそういうところが非常に素晴らしいというふうに感じましたんですけど、一方は市役所の職員さんにですね、まあ一般的になんですけど、あんまりお金をかけてないのか、うん、仕事の進めさっていうことに対してですね、どうも私の、どもは違和感を感じます。で、ところで、まあ、豊中市の方ではですね、まあ、共同していくためには、こういうふうに、職員を教育していかなきゃいけないとか、仕事の進め方ではこういうふうに教育していかなきゃいけないとか、そういうこととかが実際に具体的にあるんだら教えていただきたい。
はい、
そういうふうに。
ありがとうございます。痛いところを聞かれております。というか、なかなか役所はパーティー会のところと共通の話なんですけど、ほんまお前言ってるけど、職員それ全部進歩してやってんのかっていう話にもなるんですが、まさにそれがジレンマでしたね。で、今やってることと言いますと、当然大阪裁判所でやっておられると思いますが、一つは職員研修。これは義務付けてる研修と自由参加の研修と二つ用意してます。義務付けてるのは管理職の方には必ず参加と共同実験での勉強というやつを一つ組み込む。それから自由参加は時間外、コストを使ったらいけないので、トワイライトセミナーと言ってるんですけど、6時以降、職員が、無給で参加できる。それと、先ほど言ったボランティアリーダー、トレーニングコース。で、これもね、やるときだけは必要ですね、職員ね。実際身についたのかとか、ようわからないときもあって、僕が、課長と部長のときにやってたのは、職員研修に市民に参加してもらうんです。こういうね、先輩もおっしゃってたように、いろんな活動をしてある人が、どっかの偉い先生を呼んできたりとか、他市の先生を呼ぶときに、職員だけで聞いてもらうのはもったいないんでね、市民の人で関心ある人も自由に参加してもらう研修会にしたんです。これはね、効果増したね。大体ね、職員が気にしてきたら、2時間しゃべれるなって人たちが半分ぐらいおるんですよ。あるいは、ここ行っとかんと、昇格に差し替えるとか、弱かったりとか、いろんな動機で来られる職員もおるんです。ところがね、市民の人が入ったらやっぱり寝てられへんのよね。休憩に来てる市民がちょっと真面目なふりをしてしまうというの。ほんで、頑張ってる市民の方々には、ただで勉強に期待できますから。で、そういう研修をやってます。だけど、それがおっしゃるように、どこまで効果あるのか、今言ったらジレンマに近い。もう一つは、各部局に、共同推進員に全部置きます。これはなかなか、部長や副署の僕がわーわー言っても、なかなか、みんなの職務はそういう体質改善までいかないものですから、各課長を全部入れたですね、共同推進という、複数の事例出すようなもんですね。あんた障害福祉課長だけど合わせて共同推進という担当職務、そういうふうにしてこう横につなぐ仕組みを取り入れてます。で、それだけでもうまいこといかないんで、この4月の地域推進条例できてからは、各部の総務担当の次長を全部入れた幹事会も作って、これはもうそういう形でやっていく。今それで、あれやこれやで、組み合わせてやってるところでございます。どうなんでしょうね。ただ、日経グローカルの最近の調査で、市民参加度、全国の何百という自治体の中で、市民参加度とか共同情報公開度ランキングでは、という中で全国7位に入っておりましたんで、少しそういう意味では、ソケ作って魂入ってないかもしれませんけど、少しは進めてるかなというような感じですね、今と。なかなか効果は申し訳ございません。
他に。
私
も、今自治会とだから遠隔の方のちょっと、まあ、それからまあバーチャル大学でいろいろ勉強があるんですけど、ちょっと海外もそういうことをやりだしましてからですね、確かに自治会の問題点とか、それから遠隔では問題点もあるけども、例えば自治会の、会長同士が交流するとかね、いうことで、いろいろ、そういうか、コミュニケーションができてきたなと思うんです。ただ、やはり、役所との関係ですね。これ、役所の人もですね、より積極的でね、いろいろやってもらったと思うんですけども、先ほど先生言われたように、縦割りであるとかですね、やはり法で縛られてるとか、いろんなことがあると思うんですけども、そういう形でね、いろんな場面で、相談に行っても限界があるとか、時間を使うとか、まあ、こういうことで非常に感じるんですけど、その中の場合ですね、先生、市長という立場でね、はい、やっておられて、こういうことがいろいろ進めておられるということがありますとですね、その辺のこの市民と役所のつながりにはね、非常にその、強烈というか、力強いものができていることが非常に、大阪
さんと違うとこ
かなと思うんですけど、
その辺ちょっとお伝えください。はい。豊中の自治会の今世帯の加入率はついに 50% 割ってしまいました。今 49% ぐらい。つまり地域行くと自治会に入ってない住民の方が多い状況が今は強いです。もちろん地域の各社があるんですけど、まあ平均しますと 48% ぐらいまで落ちていってます。まあそういうのが悩みがあります。それと地域で活動する地域に縁がある、住んで縁がある支援型団体というんですけども、テーマ型というのは NPO でなしに、支援型の団体のジレンマは課題というのは、やっぱり役員のなり手がないとか、高齢化しているとか、加入者が減ってきているとか、これ全国の都市型共通なんですね。というか、地域の課題や自分の家の課題を自治会等の支援型団体に解決を期待しない市民層が増えているという現実があります。豊中市に捜査したらそうですわ。もう今 IT の時代で、もうその匿名書の中で相談相手見つけたりするような時代が来てるから、地域の方で相談乗るという特に新住民とか減ってきてます。まあそういう背景がありまして、でもう一つはね、自治会や支援型団体の僕はもちろんそういうところに子どもたちにいっぱい支援活動やってきたんですけど、親と上司は選べないという言葉があるじゃないですか。そうなんですね。親と上司は選べないんですね、残念ながら。同じで、遅延型の団体の限界は、役員も構成員も遅延の中からしか選べない。自治会長、違う町内の町会の人を持ってくるわけできないんよ。そういうことは、自治会が新しい課題も含めて頑張っていこうから、役員は親と上司は選べないと一緒で、その地域の中からしか選べない。これはもうしょうがないじゃないですか。そしたら、課題に応じて、開いていって、その得意な人と、だからこれが民民参加、民民協力。自治会だけで全部解決しようと、その解決できないから、NPO を組むとか、得意な若者を、よそ者を入れるのが一番ですわ。身内だけでやってたら一番いますね。で、よそ者入れて褒め立ったら、大概ただよう当たり切りましょう、というぐらいの発想を一つ変えていかないといけないんだろうな、というのが、支援型の発想について僕は思うことです。それと、かつてね、もう、豊中もそうやったんですけど、自治会ってのは第三の政府というふうに言われてたんですね、役に、学者の世界で。何か言ったら、その第一の政府ってのは国でね、第二の政府が都道府県、市町村ですよね。第三の政府が自治会だと言われてた。なんでか言ったらね、自治会はね、もともとですけど、徴兵権、徴税権があったんです。徴兵権って何か言ったら、地域で、大掃除するからみんな来てちょうだいねっていう、あるいは運動会するから戦争だねという徴兵権が自治会だ。それから徴税権、これ自治会と言う、今はそういう中でも随分変わったんですけど、大概そこに町内について自治会に貼る手や世界でなんぼいとみんな払うじゃないですか。最近どうせの人も増えてて自治会しんどなってるよ。つまりね、徴兵権と徴税権持ってるのが政府の要件なんですね、政治学的に。ということで 自治会はかつて市役所と一緒のような役所だった第三の第三層の政府というんですけど、ここで何が起こったかと言いますと、自治会の負の側面、マイナスの側面、やっぱり市役所と自治会は相互依存が始まってきたりなさいね。で、自治会は当然、おらが町をよくするために市役所に要求する。市役所と議員さんは自分の次の票のために地域に出るから、非常にマイナスの部分もある。で、それが持たなくなって、今、新しい地域自治の仕組みを作る。あるいは自治会自身もおっしゃっておられるように、円卓会議したり、祭り大学したり、ネットワークを作って変わろうとされておられるんですね。だから、役所のいろんな変わらないかにの話もしたんですけど、地域の団体の方も変わっていただかないといけないし、変わりつつあります。その成果が、こういう自治基本条例や、鞘橋の取り組みや豊中市の取り組みに今、つながっていると思います。でもこれ全体がそうなっているかといったら、なかなかそこまでいってないというところもあります。それと、役所がなかなか変わらないというね、先ほど梶山の悩みで言いますと、これ大阪鞘橋の下にあると思うんですけど、地域担当政権の導入に2年前からしました。縦割りの中で自治会長さんとか、その円卓の人が行ってもですね、払い回しにいっぱいになるから、それを一本化で行くように職員を作りました。ただこれもね、地域担当者の全国でいろんな事例が始まってるんで難しいんです。下手するとね、地域のね、御用聞きになっちゃうんです。そうじゃないように地域担当職員をどう活用化するかって本当に悩みながらやってますけども、あんまり若い子でやったら本当に使い回しの御用聞きになってしまうし、あんまり長いが役所でやったらも役所の赤字でもそんな使い物にならないし、本当に悩みながら地域担当職員が、ただ、地域担当職員を41という中小学校があるから41人作ろうというには考えていません。やっぱり、ブロック中部、北部、南部、その先人関係、まあ大きなブロックの中で全体の調整をする情報共有役としての地域担当職員を今、設置をしたばっかりでございます。まあそんな中でしか役所が変わらないのが今はという中でもでございます。ただ、ちらっと最初まで申し上げましたように、豊中は市民力、地域力が非常に強い自治体。それに引っ張られて役所がおたおたと後追いしながらやっていく。本来の地域自治の市民自治の町づくりはそもそもあった自治体ですね。市民の人数が高い。そういう意味で何とかやれているというのは確かにございます。はい、まあお答えになってませんけど、よろしくお願いします。
ありがとうございます。じゃあ最後の質問です。
別に質問というわけじゃないですけど、いろいろ豊富な議論をさせていただきまして、それが、そういう形で進んでおります。まあ、それと比べましてね、最後もなかなかのもんが違うかなという感じがするから、私も、まあ、期待してから14年になるんですけど、確かにね、町づくり大学っていうのができたからね、市民の方、学校もそうでしょうけど、たくさんの人がね、まあ、一人一人他の人が一人一人も集まられてね、ものすごく力になってるなと思います。まあ、今日は行政のね、全国の人の出席でございますけど、いろいろ悩んだり、管理を使ったというような事例は、私も、よく理解できました。本当にありがとうございます。
同じような悩みを抱えてやって、僕一番びっくりしたのは雨の日になんでこんな100人も来るんですかね。娯楽はないんですか皆さん。逆にね、すごいなと思って。豊中でこういう集まりやって、こんだけの人数集まらないです。残念ながら。50人から60人がいとこちゃいますかな。これはびっくりします。大阪府内でちょっと申し上げましたように、大阪府内では本当に自治の取り組みでは先進都市でございます。都市整備でも先進都市でございます。まあ、だからこれだけの人が集まるんだろうなと思って、関心をしております。ただまあ僕は田中一郎って書いてる名前の一という字で、よく電話でね、一郎か一郎か間違えると、一ってどんな字ですかってよく聞かれるんですけどね、これはもちろん、秀逸の一とか一品の一の意味でつけたんですけど、そんなに自分で自分を褒められへんじゃないですか。一番わかるのはね、逸脱の一です。ああみんな言うてくれ、僕最近だから、一郎の一はね、はじめ、年という字書いて、新人から、はぁとか言われるのに、逸脱の一で座れたら分かってる。そういうふうにね、僕の話、あちこち行っちゃうんですよ。もうずっと逸脱し続けてましてね。で、今日は100人以上の方が集まってて、逸脱した話、そういう中の知り合いのおたら、あんまり言わんといてくださいね。というのが、一応の感想でございます。
ご検討です。素晴らしい。今日はご声を聞かせていただきました。ありがとうございます。それから、先生のご了解を受けてですね、実は撮影、録音をさせていただいております。ある日のルートでですね、この画面を、あるいは お声をですね、回収して聞かせていただきたいと思います。それでは今日はこれでもって終わらせていただきます。最後にもう一度歌詞でもって。